皆さんこんにちは、大場です。
うさこです。
きたきたカフェ第281回です。
はい、
収録ベースで言うと2日前ですか、青森で大きい地震がね、うん、発生して、
うん、
震度6強ですかね、一番大きいところで。
ねえ、びっくりしたね。
あれが確か夜の11時15分頃で、実は自分もうその時間寝てしまってて、翌朝初めて知ったんですね。
うん、
で、あちゃーという感じだったんですけれども、まあ、不幸中の幸いでね、被害はいろいろあったけど、亡くなった方がいなかったことだけは、まあ良かったかなと。
ねえ、すごいね。いや、ね、まあ大変な人いっぱいいるんだろうけどさ、でも死者いないってすごいと思って。
しかもあの時間帯でね、もう深夜、ね、真夜中でね、
うん、
火災が発生したりとか、あとね、建物も崩れたりとか、学校の校舎が地面に沈下したとか、
うん、
JR 八戸線のあの陸橋の橋脚の部分が壊れたとか、
うん、
だから補修にね、相当時間かかるんじゃないかと思いますけど、まあそれでもね、うん、とりあえず命は皆さんね、助かったということだけは良かったなと思うんですが、とはいえ断水とかもね、まだ合ってるみたいだし、
うん、
なんか最近地震だけじゃなくて、山火事とかね、火災も大分でもあったけども、あちらこちらで発生してるし、
うん、
なんだかなという感じではありますよね。
なんかね、
ね、なんかニュース見ても気がめいることばかりがね、いろいろ流れてて、
うん、
あまりもうテレビを見ないようにしてるんですけどね、
うん、
リビングのテレビつけても基本的にはアマプラとか YouTube とかもうそんなんばっかり見てると、
うん
うん、YouTube で猫動画とか犬動画を見てる方が精神衛生上いいんでね
もう世間で起きてることを知らんみたいな、もう目に入れないみたいな。
そうそう、でもできるだけ耳に入れないようにしても入ってくるからね、まあしゃあないんですけど、ね、もう積極的にね、ワイドショーとか見る気は全くないし。
まあそれはそうね。
ね、そういう我々はね、今回も特に地震の被害はなかったんでね、まあこういうふうに気楽にあれこれ言ってますけれども、
うん、
いや、ゆかさんところもね、X 見てたらとりあえず、まあ、大変だったと思いますけど、ご無事でしたし、
うん、
とかゆいまるさんもなんか飛び起きたとかね、 X に書かれてましたし、
うんうん、
まあそういうことでね、あちらこちらに知り合いの方がいらっしゃるんで、まあ、災害とかあるとね、やっぱり気にはなるわけですよね、
うん、
台風とかだったらね、予測はつくけど、もう地震は本当に予想つかないんで、
うん、急だもん ね、
直前にね、緊急通報のあれは流れるけれども、全く予期せぬ時に起こるんでね、うん、もう仕方がないといえば仕方がないけれども、うん、まあ、くれぐれもね、うん、準備万端怠りなく、というかうちそんなに準備もしてないから、うん、気をつけないといけないんですけどね。
防災グッズとか何か
一応あるけどね、リュックサックに入ったやつとかで、水はだいたいいつもペットボトルアマゾンで箱で買ってるんで、
うん、
余分にはあるんだけどね、
うん、
ただいざ本当に大地震が起こった時にそれがどこまで役立つかよね。
まあそうね、
北九州はでかいの直撃は今のところないんですけどね、まあ熊本地震とか福岡の西方沖地震はあったけど、それでもうちのところは震度4ぐらいだったかな、最大で。大きなね、被害は今のところ生じてないんですが、こればっかりはね、うん、何の保証もないんで。
まあね、だから来ないっていうあれもないしね。
熊本地震の時は本当に夜中にね、揺れて、
うん、
当時働いてた職場はもう震度4以上が発生したら、連絡も何もない、でも自動的に職場に緊急集合みたいなところだったんで、
うんうん、
車飛ばして行った記憶があるし、
うん、
前も言ったけど、福岡西方沖地震の時には、たまたま自分、福岡市の天神に来てて、あれに巻き込まれて偉い目に遭ったというね、うん、まあ怪我とかはしなかったですけれども、本当に怖い思いしたんで、
うん、
の地震のニュース見るたんびに思い出しますわ。
まあね、まあこれだけあるからさ、何かしらのなんか記憶とかさ、うん、あの時こうだったっていうの、なんか蘇るよね、きっとみんなね。
うさこも北海道おった時ね、地震とか、あと、あの大規模な停電もあったよね、昔。
うん、あったね。
うん。いや、本当にね、いつ何時何が起こるか分かりませんので、皆様方もね、うん、本当にくれぐれも最低限の準備はね、していただきたいと思いますよ。まあそんなこんなでね、もう12月も中旬で、あと3週間ぐらいで終わりますよ、今年も。
なんか全然12月、なんか年末っていう感じしないんだけど。
しないね。今日うちのところは割と天気もよく暖かかったんで、割と薄着で過ごせたというか。
うん。
うん、あの分厚いコートとかね、いらないぐらい暖かい日でしたね。
いいね。
ついこの前も黄砂が飛んできてさ、車汚れてたし、
うん、
昔この季節に黄砂とか来てなかったよね。黄砂ってまあ春のイメージがねあるんだけどね、なんでこんな時期にというのがあるし、いやーもう地球がいろいろ変わってるんですよねというところでしょうが、あっという間にね、うん、紅葉も終わってしまったし、
本当に秋短いね。短いつかないね。
ないね。あのうちから少し離れたところの遊歩道があって、まあ、ぐるっと歩くと1時間ぐらい、まあ、ちょうどいい運動になるんで時々行くんですけど、
うん、
まあ、そこも部分的にはまだちょこっとだけ紅葉が残ってるんですけどね、
うん、
まあ、逆にあの12月のこの時期にまだイチョウが黄色いとかいうのもなんか変な話でね。
まあ確かに、
いくらなんでも12月半ばで黄色、まあ、若干もみじの赤いのもあったりするけれども、まあそのあたりもどうなってるかということで、うん、まあそういうところをね、歩いてる方はたくさんいらっしゃるし、
うん。
まあ虫に気をつけてとか、イノシシに気をつけてとか、猫に餌やらないでとかいう看板はね、いろいろ立ってますけど。
うん。
まあ熊はね、いないだけありがたいですけどね。
ね、
結構あの山沿いというか、まあ自然の中なんで、いや熊おるような地域だったらとてもね、怖くて歩けないけどね。
いや、本当だよ。
相変わらずね、熊もいろいろ出てますけどね。で、話はまたゴロッと変わりますけれども、
うん、
ついさっきね、今日もうさこと収録するからっていうのをうちの妻に言ったんですけど、
うん、
あの妻からうさこへの伝言がありまして、
はい、
うさちゃんたまには遊びに来てねと、うちで晩ご飯ぐらい食べようよというふうに言っておりました。
あ、わかりました。行きます。
うさこが来るっていう聞きつけたら必ずりんごさんも来そうな気がするよな。
いいじゃん、みんなでご飯食べようよ。
ご飯だけで済まないような気がしますけどね。もう宴会になりそうなんで。
大丈夫かね、リンゴさん次の日休みっていう時にね、ちょっとお邪魔して。
もうなんならあの二人ともうちで泊まっていいですから、もう好き放題飲んでください。こっちは先に寝ますから。うん、
はい。ちょっと失礼します、勝手に。
そういうことができれば楽しいですけどね。
うん。
そうそう、リンゴさんといえばあの X 見てたら、この番組ではしてないけど、まあ、片隅で言いましたけど、あの、我が家に遊びに来るときにリンゴさんの車が壊れてしまったという事件がありましたけど、ね、ようやく新しい車を入手したそうで、写真アップされてましたけどね。
新しい相棒。
また、ブイブイ言わせてるんでしょうね、きっと。やっぱりね、34万キロはすごいですからね。
いやー、車もだってそのぐらい乗ってもらったら本望だよね。
ねえ。今度の車もね、相当走るでしょうけどね、
うん
うん、自分の車が今買って4年過ぎたかな、
うん、
まあ通勤とかで使ってないから今はあまり伸びてないけど、うん、まあそれでも4万キロは超えてるんだけど、
本当
あと30万キロ走ると思うと気が遠くなるなと。
その車さ、はい、あの使ってないんだったら、ちょっと私に1ヶ月ぐらい預けてもらったら30万までいくかもしれない。
まあ、うさこよりに渡すと、もう九州から関西とか関東とか平気で行きそうな気がしますからね。
いや、ちょっと北海道まで行きたい。
まあ、だろうと思ったよ。いや、本当に、あの、前も言ったけど、ね、里帰りしてあげてくださいよ。
ね、いや、今日もさ、うちの親から LINE 来ててさ、
うん。
ああ、なんか来てる。って思って、なんかあの、iPhone、ん？ Android のか？
うん。
わかんない。なんかさ、LINE さ、こう開かなくても、こうなんかちょっと長押ししたら中身見れるじゃん。
はいはい。ありますね。
あれでさ、ちょっと長押ししてさ、中身どんなん書いてあるのかなと思って、ちょっと見てさ、チッと。そのまま、既読もつけずに、放ってあるけど。
もう、既読スルーにすらしてないというね。
ああ、はいはい、わかったわかった、みたいな感じで。
いや、もうちょっと、
たまには帰ってきなさい、みたいなさ、今度書いてあってさ、はいはい、わかったわかった、みたいな感じ。
そら、親御さんからしたらやっぱり寂しいわけよ。ね。
まあね、
いくつ
そう
になって
ね。
もね、子供は子供なんだから。
まあね。
もううちみたいにほら、もう親孝行しようにもさ、もう両親いないんだからさ、うちは。
まあ
ね、
ね。
まだお母さんがお元気であればね、たまには帰ってあげてくださいよ。
そうだね。
いや、もうだんだんさ、まあこの年だからさ、まあ親世代もいなくなるし、もう、まあ妻の方も父親がいないで、まああと母しか残ってないんだけど、あと親戚もね、だんだんなくなっていってるし、いや、もう寂しい限りですわ。
まあね、まあしょうがないっちゃしょうがないけど、やっぱりね。
70代の身内が亡くなったりすると、やっぱ考えちゃうね。あ、もう自分もあ
まあ、
と少しじ
そ
ゃ
う
んと。
ね。
本当にね、つくづく考える。今年そういうことがあったんで、昔はね、80で亡くなったとか言ってもね、もうだいぶ先のことっていう、あれがあったけど、今61でさ、もう70代の身内が亡くなったとかなったらさ、いや、もうこれ
す
本当
ごい
に、
ね。
マジで時間ないわ、と。本気で身辺整理とかさ、元気なうちにやっとかないといけないなと思ったね。
いや、思えばさ、うちの親もさ、別に、まあ今も別にね、ちょっと病院は通ってるけど、そんな入院するとかそういうこともなく普通に過ごしてるけど、でもね、なんかある時、この50代ぐらいに、急になんか片付け始めてさ、なんか、めっちゃなんかね、服とかさ、カバンとかなんだとかさ、すごい持ってたの、うちの親がさ。それをさ、一気にもう処分しちゃってさ、もう使わないからいいって言ってさ、だからもうなんか、自分がもう、いつどうなるかわかんないから、なんか、後に残った人、まあ、うちらがさ、まあ、片付けやすいようにみたいな。まあ、あと自分ももう、別に着飾って歩くとかもないし、みたいな感じでさ、急に片付け始める決意がしたらしくてさ。
いや、わかるわ、その気持ち。
私もさ、今もう50だからさ、もうそこ、同じぐらいの歳になってさ、じゃあ今そういうね、今まで集めてたものとかさ、急に、もういいっつって捨てれるかっつったらさ、全然捨てれないわけよね。いや、まだいるとか思ってさ。まあ、物は違うにしても、すごいな、よく捨てれたなと思って。っていうのをちょっと今、ふっと思い出した。
今日ね、昼間車の中でラジオ聞いてたら、たまたま断捨離の話してて、で、なんとかアドバイザーみたいな人がね、洋服は、もう2年着てないものがあれば、もうすべて処分しましょう、と。着ることはもうありませんから、とかいうことをね、非常に熱心に言ってて、まあ確かにそりゃそうかな、と。
そうね。
ただ、なんとなく気に入ったものとかさ、あ、このデザインが、とか、この色とか、ね、なんかあったりすると、ついつい残したくなるのもあるんだけど、まあ確かに2年着てなきゃ、ね、そうそうそれを改めて着るということは、まああまりないだろうから、
そ
それ
う
は
ね。
もうね、どんどこもう処分するしかないかな、みたいな。まあ自分も仕事辞めてから結構捨てるものは捨てたけど、まだ本とかも、かなりあるしね。今新しいやつはね、もうスペース取らないように、もう電子、Kindle でね、買うように基本的にはしてるけど、昔買ったね、単行本とか、結構まだ映画関係の本とか、もう電子になってないやつもいっぱいあるんで、そういうのがいろいろあるんだけど、いや、これ、多分もう自分がいなくなったら絶対家族はもう捨てるしかないんで、まあ、ぼちぼちとブックオフに持っていこうかなーって今考えてるんだけどね。
いや、ブックオフもったいなくない？なんかメルカリとかさ、もっとなんかオークションとかさ、 だったら欲しい人いくらでも買うんじゃない？
いや、それがめんどくさいんだもん。いや、5冊ぐらいだったらするけどさ、結構あるからさ、これ全部確認して、ヤフオクとかメルカリにあげるっていうのは、それはそれで面倒しいなっていうのがあるんで。
まず処分するって決めたら、ポッドキャスト聞いてる人とか、まあね、なんか誰かいる人って言って、売って、で、これ、その手間を惜しまない人、それやって売ってもいいよって言って、その作業をしてくれる人を見つけて、代わりにやってもらうとかさ。
そうね。取りに行きますよという人がいればね、もう差し上げますけどね、その場でポーンと。
うん。私行けるけど、その作業がめんどくさいから。
まあ、今度来た時に、まあ、ただ、うさく方が、読んでね、面白がるような本ってあんまりないような気がしますけどね。
うん。私もちょっとこの前ね、一回見に行ったけど、私が興味惹かれるものは特になかったなと。
ないでしょう。うん。ないと思う。だって本当に映画の評論とかさ、うん、まあアニメ関係あるから、まあそれこそガンダム関係の古い冊子とかは、グリーンさんが欲しがるんであれば差し上げますけど、取り来てください。送るの大変だから
欲しかったら取りに来いよみたいな、うん、
もう取りに来たらあのガンダム関係全部差し上げますんで。
あ、すごいねグリーン、よかったね。
さあ果たして来るかどうか。
いや行くでしょそれは。
いやそれでもすっきりするんだったら、うん、全然自分 OK やけどね。まあそれで、うん、活用していただけるんであれば、
うん、
まあそういうことをねぼんやりと考えてる毎日でございますよ。
うん。
はい。
はい、
というわけで、ハッシュタグのご紹介したいんですが、まあ前回ね、久しぶりに再開したということで、うん、ちょこちょこね、感想いただいてますんで、ご紹介したいと思います。
うん、
はい。はい。まずは、もう今話題に出たグリーンさんからですね。
うん。
エヴァーガーデンを見るたびに大場さんの脳裏には今日のなおが浮かぶんだろうな、光栄です。でも我々もパンの耳を見かけるたびにうさこさんを思い出すのでイーブンですね。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
パンの耳はどうですか、その後。
え、さっきも食べた。
ブレんな。
本当についさっき夜ご飯だけどパンの耳食べた。
次にうちに来るとき、もう土産パンの耳だろうな、きっと。
あれだね。いや、奥さん、ちょっとここのね、ここのパン屋さんのこのパンの耳が美味しいんですよ、とか言って。
パンの耳評論家のね、本領発揮で。うちの地元のこのパン屋のこのパンの耳はこれですね、この硬さとこの色ですよ、とか。リアルでやりかねんな。
うん。そうなんで。
まあ、うちの妻も喜ぶと思いますんで、はい。まあ、来るときパンの耳を、はい。美味しいパンの耳を持ってきてください。
はい。まあ、私がいつも食べてるパンの耳でもいいけどね。いつも食べてるのこれですって言って。皿代わりにしてるパンはこれです。
この上に卵を乗っけてますと。
そうそうそうそう。
いやー、まあ、それはそれでいいですけどね。次は、黒柳りんごさんからですね。これ二ついただきましたんで、もうまとめてご紹介しますが、わかる、わかりますよ。ピンポンダッシュ。急に引っ越し、本当に何も話さないんですね。でも、私らもあんまり普段絡みがない方かも、です。相方は私じゃダメですよ。うさこさんじゃなきゃダメ。グリーンさんはめげないですよ、うさこさん。お帰りなさい。パンの耳、イコールうさこさんはそう。スーパーで見るたび思い出す病に、買おうか迷っていつも買わない、そろそろ買ってみます。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当にね、何も話さないですわね、収録外では。
ね、いや、よっぽどね、言おうか思ったんだけど、
うん、
ネタがなくなると思って。
そうよね。
本番で言おうと。
まあ今日もね、つないで、即録音ボタンポチですから。
本当に全く話さないもんね。
そんな感じですよ、長くやってると。
いや、本当に、本当になんか、ね、別にそれで、 どうこうってわけじゃないもんね。
うん。世の中のね、その、ポッドキャスターがみんながみんなそうではないと思うしね、プライベートでも仲良くしてる方もたくさんいらっしゃると思いますが、うん、いやいや、別にあの、うん、うちらが仲が悪いわけじゃないんですけれども、
うん、
本当に特段、ね、収録外で何か LINE でやり取りするとか、まあ、ないですからね、うん。
なんか本当によっぽど、あ、これ今伝えたいって思えば LINE するけど、その他は別にね、
ね、
何もなく。
もう、うん、その収録の日時の調整連絡をするくらいなもんでね。
そうそう。
まあ、淡々とね、続けて、うん、まあ、281回目でございますけれども。
ね、いや、本当に淡々とでも。
うん。まあ、多分、この先もずっとこういうふうにやるんでしょうね。
うん。
まあ、そんな感じなんで、まあ、リンゴさんがね、もう相方は私じゃダメですよと言ってますけれども、うん、どうですかね。気がつくといつの間にか入れ替わってるとかいうこともあるかもしれませんので。
ねえ、それは分からんよね。
ね。一度やってみますかね。うん、何にも言わずにさ、しれっとさ、入れ替わってるとかさ。何の説明もなく。
いいかも。
で、何も説明せんのままその回は終わっていくという。
いや、私がなんかしれっとこつと一緒にね、喋ってたりしてね。
相方交代でね、何の説明も、うん、説明もなくしれっと交代して、うん、翌週はまた元に戻ってるというね。うん、
そうそう。
聞いた人があれは幻だったんだろうかと思うようなね。
ちょっと面白いかもそれ。
ぜひね、そういう回が来ることをね、まあ願っておいてください。
はい。
まあ実現するかどうかわかりませんけれども。まあ自分とリンゴさんはともかくとして、うさことこてつが二人でどんな話をするかっていうのは、なかなか興味津々ですけどね。
ね、私、こてつと一回も喋ったことないからね。
あ、ないんかね。
うん。
ああ。そしたらまた、あれか、人見知りモード発動して。
いや、っていうか、いや、本当にごめん、本当にごめんだけど、
うん、
りんごさんとこてつのあの番組、一回も聞いたことがなくてさ。
聞け。一回は聞いてあげて。
こてつがもうどんな人なのかもさっぱりわかんないんだよね。
とりあえず体はでかいです。ガタイがでかいというか、まあ、キョウちゃんとかおっさんタイプと思っていただければ。
ああ。
あんな感じ。
そういう感じ？
そんな感じ。
へえー。
それで想像してください、あとは。
いや、ガバだけ言われても、どんな人かわからんよ。
いや、あとは中身については番組聞くしかないでしょ。
わかった、ちょっとこてつの勉強するわ、うん、私これから。
はい。頑張ってください。お次は、シンゴアットマークリスナーさんからですね。お帰りなさい。うさこさんは相変わらずうさこさんだったので安心しました。パンの耳でティップみたいなのをつけて食べるのかと思ったら、ちょっと違う感じだった。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、パンの耳ですからね。
うん。いや、何にでもなれるよ、パンの耳って。自由自在だから。
なんか、だんだん、うん、言うことが本当にパンの耳評論家になってきたね。パンの耳は自由だからっつうのも名言だな。
いや、もうみんな思ってるようなパンの耳だけじゃないかな、あの人。もうすごい才能持ってるから
。あの人。もうついに友達になってきたね。いやー、それはぜひね、うさこのパンの耳お料理教室とかさ、そういうの一回やってみてね。うん、こういうレシピでこういうふうにやりますみたいなことをね、写真撮って、なんかインスタとかに上げて、そしたらバズるかもしれんよ。
そうか。私がパンの耳を皿代わりにするやつでも。
だってさ、パンの耳で盛り上がるっていうのは多分ね、未だかつて聞いたことがないからね。
まあ、ないね。
うん。これはちょっと狙い目かもしれんよ。
うん。
まあ、ぜひね、前向きに検討していただきたいと。
はい。
そして、今週最後は、昨夜さんからですね。
うん。
うさこさん、お帰りなさい。お二人のトークがまた聞けて嬉しいです。パンの耳といえば、うさこさんという話に、うんうんとうなずきながら、うさこさんのイラストの耳がパンだったら可愛いな、とか、うさこの耳っていうパンの耳を売ったらいいのに、とか、つらつら考えてました。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当にみんなパンの耳の話をしてくれるというね、ありがたいことに。
そんなに私といえばパンの耳ってイメージなんだろうか。
もうそうなのよ。 そのうちもう名前がパンの耳に変わるかもしれないよね。
皆さん、こんにちは。大場です。パンの耳ですとか。
まあ、それでも通じるというのは怖いわね。うん。うん、やっぱこれはパンの耳でやっぱ攻めていくべきだと思いますよ、こうなったら。
なるほど。じゃあ、ちょっと次にアートワークを考えてくれる方いたら、私の耳をパンの耳にして、書いてくれるとありがたいです。そうそう、
というかもう、むしろパンの耳に目と鼻がとはついたような、そんなんになるかもね。
それはどうなの？それはこう、気持ち悪くない？
なんか食パンマンのなり損ないみたいな。そんな感じになるかもしれんですけどね。
うん、
そういったキャラで、ね、パンの耳評論家という肩書きで、
うん、
ポッドキャストアワードに殴り込んでいくというね。
うん、
勝てるかもしれんぞと。
いいね。
ええ。
もう。ちょっとさ。
はい。
私なんかさ、よくあるじゃん、ディズニーとか行ったらさ、ミッキーの耳とかさ、なんかカチューシャみたいな、あるじゃん、
はいはい、
耳ついてるやつ。
うん。
あれ、パンの耳にしてさ、じゃつけて。
そうそう、それで思い出した。今、映画館行ったらさ、ほら、ディズニーのズートピア2やってるじゃん。
う
ん、あれの関係で、女性の従業員の方とかが、うん、本当に頭にあれつけてるのよ、うん、うさぎの耳とかキツネの耳を。
へえ、かわいいね。
2箇所行ったら、まあ全員じゃないけど何人かね、うん、耳つけてましたよ。
本当、
うん、ということはおそらくあちらこちらのシネコンにそういうね人がいらっしゃるんじゃないかと
ね。ああ、いいかも。で、いや、でもさ、まあそれはさ、かわいいはかわいいけどさ、
うん、
まあかわいいだけじゃん。うん、うちのね、この私の耳はね、あれで食べれるからちゃんと、パンの耳。
いや、そらそうだけど。
お腹空いたら非常食になるってい
うね。可愛いだけじゃんって言ったってさ、もう今、ズートピアすごいヒットしてるじゃん。
そうなんだ。
なんかニュース見たら、最初の金土日3日間で、興行収入20億円、うん、日本国内は。
そんなに、
うん。
すごいね。
その20億のね、耳に対抗するのがパンの耳っていうのがよくわからんけれども、うん、まあ、まあ、おそこが20億円に勝てるかどうかわかりませんけれども。
いや、勝てないけどね。だって雨濡れたらしぼむし、びしょびしょになるし。
まあ、ぜひね、頑張って、はい。もうパンの耳一直線でね、やっていっていただきたいですよ。
分かって、もうしょうがない。もうしょうがないね。
しょうがない。
そんだけみんなが言うんだったらもう、パンの耳一筋でいくわ、これから。
前さ、パンの耳食べすぎて、なんか体調悪くなったとか言ってたじゃん。
待ってたね。
ねえ。あれ大丈夫なの？
うん。今んとこ大丈夫。いや、毎日毎日食べてるわけじゃないからさ。
うん。
今ちょっと腕とか見てみたけど、別になんともない。異常なさ。
まあ、毎日はないにしても、パンの耳だけ食べる人はそう多くはね、ないと思うんですけれども。
うん、まあね。
うちも、まあ割と普通にパン買って、大体何かしらのパンは家の中ありますけど、
うん、
うん、耳買ってくることはまあないですわね。
わざわざね。
とか近所のパン屋に耳売ってないからな。
本当？
この前行った時見たら別に耳は売ってなかったね。
そうなんだ。
うん、需要がねどれぐらいあるかにもよりけりでしょうけど、
うん、うん、
まあ皆様方のねお近くのパン屋にまあパンの耳がありましたら。それを見てね、うさこのことを思い出していただいて、うん、で、できればね、その日はそれを買って帰って、
うん、
晩ご飯にでもしていただければ。
そうだね、リンゴさんもまだ買ったことないっていうから、もうぜひ買ってみて。
ね。
ちょっとね。
まあ、リンゴさんのことだから、酒のつまみになるかどうかというところで判断しそうな気はしますけどね。
ああ、なるなる、なるよ、酒のつまみに、パンの耳。
なるの？
なるなる。だってあれ、ラスクにしてさ、ガーリックバターとかさ、つけ、あれしたらもう全然いけるよ。
なるほどね。
うん。
ということなんで、リンゴさん今これ聞いてたらね、すぐパンの耳買って、ガーリックバターとかも買ってね。うん。ぜひ。
そうだね。
はい。
う
ん、チンしてね、美味しくお酒飲みながら、食していただきたいと思います。
はい。
だからずーっとパンの耳の話ばっかりやっとるな、今日は。
確かに。
ネタがないんかいということですけれども、まあ、特段のネタもないんでね。
はい。
はい。というわけで、今週はだいたいこのあたりかと思いますけれども、あと、
はい、
パンの耳以外で何かあります？
うん。あ、ないです。
ダメだな、我々は。もう下手したら番組名がね、変わっちゃうかもしれんよね。
そうだね。え、パンの耳カフェにする。
もう、まあ、ある意味目立つだろうね。ポッドキャストの番組名でさ、パンの耳とかつけたらさ、まあないと思うよ。
まあ、
調べたことはないけど、まあ、ね、まあおそらくないと思う。おしゃれなさ、番組だったらさ、例えば、パン好きの二人がお届けするなんとかなんとかとかさ、なんかそういうのはありそうな気がするけど、パンの耳評論家がお届けするポッドキャストはとかいうのはね、おそらくないと思うんで。
ないね。パンの耳評論家ってなんだよってなるよね。
多分それで番組始めたら注目をやっぱり集めてさ、みんなとりあえず興味引いて聞いてみようとなってさ、再生数が爆上がりして、さ、とりあえず初回はランキング上位をボーンと行きそうなね、気がしますよね。
うん。ちょっとね、注目ありそうだよね。
まあ、いわゆる一発屋で終わりそうな気はしますが、目立つのは目立つ。
でもさ、でも一発屋もさ、一発当てるってすごいって、なんかで見たんだよね。何にも当たんない08よりは一発当たるだけでもすごいじゃん。
だってさ、お笑い芸人人でもさ、本当に一発当たればさ、もうそのネタでずっと食っていけるわけじゃん。
ねえ。
ねえ。で、人気が落ち目になったとしてもさ、それをそれでね、いじられながらでもさ、過去のネタやってさ、やっていけるわけだから、全く何もないのと一発当てるのはもう天と地ほどの、違いがあると思うよ。
そうよ。
だから我々やっぱりパンの耳で一発を当てて、ね、ポッドキャスト界隈に足音を残さないとね、いけないんじゃないかと。
そうだね。
ね、なんかだんだん喋っててわけわかんなくなったんで、もうそろそろ締めたいと思いますけれども。
はい。
はい。では、今週もここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。